今日からコリントの信徒への第一の手紙です。これは前回はいつ学んだかというと1993年の9月12日ですね。前回は1993年の9月12日でもう20年近く前なんですね。日曜日に学んだのはだから20年ぐらいも前だから、ここにかなりの人がおられなかったとは思います。もうすでに天に帰られた方もおられるという時ですね。はい。それで、このパウロが神様から示されて書いた手紙、そこにまずいつもですね、自分が何者であるのかということをこの前書きに書いてあります。これは非常にはっきりとした意識があったからですね。神の御心ってあります。私これはですね、日本語のニュアンスとかなり違うので、他の全ての外国語では心という言葉でなくて意志という言葉なんですね。元のギリシャ語もそうです。ギリシャ語ではセレーマだって、心はカルディアというギリシャ語です。ハートにあたる言葉ですね。それはここではないわけなんです。だけど日本語の場合は神様の心って言ったらですね、なんかこう情緒的な、こう感情的なことも表すような感じがしますね。例えばあの人は心優しい人だ、心が細やかな人だというようなことをよく言うわけです。でもここはそういうふうな意味は全くないんですね。意志なわけです。はっきりとした理性的な意志を言っているわけです。神様のご意志によってということなんです。その感情とか細やかさとかいろんなことを超えたその意志なわけですね。英語訳では数十種類、あります。40種類ぐらいもあっても全てウィルです。ドイツ語ではビレンと言いますね。だからこの日本語の聖書でどうしてですね、こういうふうに、心とかいうふうに情緒的な訳にしたのか、理由がはっきりしないわけなんですけども、神様のご意志ですね。言語からしても他の全ての外国語からしても本来そういうことです。でそのご意志によって、それがもう一つ召されるという言葉も今私たちはほとんどみんな使わないと思います。毎日の会話の時にですね、召されるという言葉使うだろうかということです。ところがこれの元の言葉は非常に日常的な言葉なんです。いつも使う、単に呼ぶということ、英語ではコールです。ですから英語の場合みんなコールです。コールと呼ばれた、コールコールっていうことも本当に日常的ですね。アイコールできるとか誰それ、そういうふうに日本語にするとどうもこの意味というのがちょっとこう変わってくる、ずれてくる、ぴったりしないということがよくあるわけですね。なんか召されたというとあまりにも特別なすぎてですね、私たちはもう前に使わない言葉を使っているとどうもですね別のことのように思いがちなんですけど、神様のご意志によって呼ばれたわけです。カレオっていう言葉ですね。そしてこの使徒というのもですね、まあ、特別な意味になっても、使徒といえばキリスト教、特にこのパウロやペテロやハネヤコブのような人たちだけを意味するようになってしまったんですが、これも普通の言葉だったんです。使わすっていう言葉、使わされたものという言葉なんです。アポステロ、使わすですね、使わす。それからアポストロス、使わされたもの。でそういうふうに、パウロはですね、まず自分の言わ肩書きというようなものはですね、神様のご意志で呼ばれて、そして使わされた、受け身で言われているということなんです。受け身ですね。この世では一番良いことは自分の考えでする、それが一番良いことのように言われているけど、キリスト教の世界では自分の考えってのはいかに間違いやすいか、誤っているかということ、はっきり知っているわけですね。どんなに科学者が考えても、あるいは政治学者、法律学者が考えてもですね、間違いがいっぱいあるわけです。今回の原発問題もその非常にはっきりしたことですね。だから50年前始まった頃にはですね、本当に夢のエネルギーで、もう本当に良いことばかりのようにですね、船でも列車でもですね、 何でも使えるんだと。大都会のビルの下にも使える、置いて使える。もう大きな広大な火力発電所なんかいらないと。そういうことを実際に書いてある。今から見たら驚くようなことだけど、そんなことをみんな科学者たちが言ったわけですね。それいかに間違っていたかっていうことはもうすぐに分かっていったわけです、まあ、そんなふうにですね、人間の考えや学問ですらですね、間違いがいっぱいあるということです。だからですね、こういうふうに神様のご意志によってということをまずこう最初に置いているということが分かるんですね。そして呼ばれて使わされたものだっていう、でそれで、まあ、自分っていうのはそういうものだっていうことをまず言ってるんですね。自分が考えてしたんじゃないということをいつも言ってる。それからこの2節で言ってるコリントにある神の教会っていうのが、これエクレシア、エクレシアという言葉ですね。エクレシア、でここにもですね、呼ぶという言葉が入っているわけです。これも何度も言ったことですけども、クレーシア、エックって何々から、アウトオブですかね、クレーシアは彼をから来ているわけです。呼ぶということですね、さっき。いつもおるところから呼ばれた。あるとこから呼び出されたっていう意味なんですね、エクレ。それの集まり、呼び出された人々の集まり、まあ、この言葉自体は聖書の時代からもちろん前からギリシャ語の時からあったわけですね。プラトニー、ソクラテスの一般の人から呼び出されて、会をする、まあ、そういった普通の意味に使われとったんですけど、まあ、聖書になってからですね、特にこの世から呼び出された人は集まり、だからこの後でですね書いてありますね、神の教会とはエクレシアとは何かというと、すなわち至るところで私たちの主イエス・キリストの名を、ここでも呼ぶが出てくるんです。ここでも今度はちょっと説答がありますが、エピカレオ、呼んでいる人たち、すべての人たち、そしてキリストによって分けられた聖なるものと、聖徒とされた人、そしてまた呼ばれて聖なるものされた人々、そのことを教会と言っているわけです。呼び出された人、呼ばれた人たちの集まりを教会と言っている。これを見てはっきり分かる通りです。そういうことなのに、現代では教会というと、ほとんどの日本人はあの十字架にある建物を思い出してしまうというぐらいですね、今意味がずれてしてしまってきたということです。ですね。キリストを信じて呼んでいる。キリストを信じて分けられたと、この世からですね。そういう人たちの集まりを教会。だから無教会は教会がないのだとかいうふうに間違って思う人も知る、言ったりするの。教会のあることはこれも歴史として教会なんですね。住んでる人の集まりをエクレシアというわけです。で、この教える教えを教会っていうですね、教えの会と書いてある。教えを受ける街道っていう感じですね。これは前にも言いましたけど、日本語ではなく中国語の訳で最初にこれを使われたんです。教えを受ける街道だと。で、建物ということがここから入ってきて、そのまま日本語にもらったわけです。ですね。このみんなが日本語と思っているのも、非常にほとんど大体中国語なんですね。漢字からして、そうと、聖書の聖も聖も信仰もみんな中国語なんですね。それを日本人が一番のようにどう思いたいところがあるからですね、これ実は中国語だとほとんど全部、このままもらってきてるんだという学校でも教えたことはないから、音と訓読が初めからあるように思い込んでいるわけですね。例えばこういう幸という言葉でもですね、こうと読んで幸、雪とか読むんだと、君はこうだだけど、幸とか雪ってのもはるか昔からあったわけなんです。こうって読むのは中国からもらったような方なんですね。で、意味が似てるから日本の幸いというふうに当てようと、幸いとか幸とか雪ってね、これいろいろ読みでしょ、幸いとか幸とか雪とか、この元からあった言葉と中国語のこれが入ってきたらどうも意味がよく似てるから、だからこの漢字をこうと呼んで、そのまあ中国の当時の発音こうと呼んで、日本語の昔からってのは当てはめてくっつけようとしたわけですね。そういうことなんであって、初めからですね、音と訓読があったのとは違うわけなんですね。 元は中国のそれと意味が同じようなものを探してくっつけたわけです、はい。まあ、そういうふうに、いろいろなこの言葉っていうものはですね、元の言葉がだんだん離れていくっていうことがこれはよくあるんですね。だからこういうふうに聖書に関して説明をしたり書いたりしようと思ったら、どうしても元の言葉が必要になってきて、から私もですね、これはどうしても本当にギリシャ語とかヘブライ語をしないとですね、間違ったことを説明したり書いたりしてしまうということにある時に気がついたということですね。それから他のいわば異端とされている宗教の人たちが、ここは元の言葉はこうなんだととか言い出すとですね、やっぱりそれに対してはっきり説明をするためには元の言葉が必要になったわけですね。日本語の訳とか英語訳だけでは足りなくなったわけです、はい。まあ、そういうことで、その集まりの人を教会といって、その人たちへとこういうふうに特定の人に対しての書いたものではなくて、集まり全体に対して出されたものだったんですね。これ行動の手紙というわけです。そしてイエス・キリストと父なる神とからの恵みと平和がいつも祈って始めている。だからこれは態度にある挨拶という言葉ではないんですね。本来パウロの祈りがいつもあったのが、それが現れているのであって、挨拶は別に祈りがないわけです。おはようって言って祈りがほとんどないはずですね。会社でもどこも聞か、まあ、形式的に言ってこんにちはおはようとか言っても別に祈りとは関係ない。神様知らない人でも何でも同じですね。これは祈りなわけですから、この恵みと平和ってどうしているのか。恵みの中にはみんな含まれるはずなんです。ですね。平和も愛も真実も力も永遠的なもの、清らかさもみんなこの神様からのもの、恵みと含まれるの。どうしてこの平和だけ特にこういうふうにあちらこちらで言ってます。ほとんどの手紙でもこの恵み、カリスとエレーネ、ヘブライ語でシャロームと言ってるのはですね、恵みっていうことを今言ったらたくさんあるんだけど、その中心根本にあるのがですね、罪からの許しということなんですね。恵みの色々か罪っていう人間の一番奥の心の奥の問題をそれ許してくださる、清めてくださるということがなかったら、いくら他のものを受けても受けてもみんな離れて外れてしまうわけです。その根本のところを許しを受けてなかったらですね、良いものが恵みとして入ってこない。で、根本はその十字架による罪の許しであったわけですね。それを中にあって、でそれとともにいろんなものも全部含んでるんですけど、特に平和っていうのは、これはギリシャ語なんですが、その元にあるのはヘブライ語なんです。ですね。ヘブライ語の平和っていうのはシャローム。シャロームっていう言葉がギリシャ語に訳されてイレーネとなったんですけど、だから元はシャロームという言葉が背景にあるわけです。イエス様はエリエリラムサバクタニと言ってですね、アラム語、ヘブライ語と非常によく似ているアラム語で当時語られていましたが、バックにあるのはギリシャ語にあると本来ヘブライ語なんですね。それはシャレームという動詞、シャレームっていう言葉は完全にする、満たすというような意味を持っている言葉です。これも何度か繰り返したところですね。ですから罪許されていろんなものが与えられて、そうしていわば完全にされた状態、それがシャロームというわけです。だからこの恵みとそういう意味の平和があるようにっていう祈りをみんなを含んでいるということですね。どんな人にも当てはまるということが分かります。年が何歳になってもこれはいらないよ人は誰もいないわけなので、いつまでたってもこの2つ本当に必要なことだということになります。それで、主イエスもですね、最後の夕食という時にこのことを言われただったんですね、ヨハネの14章のところです。14章の27というところですね。ヨハネ福音書の14章の27、今までに何度もここを引いてきたと思います。ここでもですね、イエス様が与えるものは何でも良いもの、与えるのに特に平和を与えるって特に取り出しているわけです。私は平和をあなた方に残す、私の平和、 この世の平和でないという意味ですね。この世の平和でない、私のキリストのあるいは神様が持っているような平和、これを世が与えるように単なる話し合いとか妥協とかそういったことで与えるのではないというんです。で、この平和っていうのがさっきから言ったように罪許されて、そしてその後満たされる状態ですね。特にここで聖霊と結びつけられてすぐ前のところにあります。こんなふうにですね、なんとなく書いてるように見えてもですね、その一つ一つの言葉も非常によく細かくですね選ばれてあるということです。はい、それでは元のところに帰ります。それはまあ最初のパウロの祈り、いつもある祈り願いだったわけです。で、もう少し具体的にあって次のところですね、4節からですが、ここでももう一度神の恵みを受けた。これはより具体的にははっきり言って罪の許しという福音を受けたということだったんですね。過去のさまざまな、あるいは現在も犯してきたようないろんなことをダメだって言われたらもうどうしようもないんですが、それを許されたということは最大の恵みだったわけですね。それを受けたら他のこともいろんな受けることができる。で、感謝をして、で次のところですね、あらゆる言葉、全ての言葉においてもというように言われているんですが、これもですね、私たちが読んだ時にですね、これ元のことは全てという言葉を使ってあるので、この訳ではあらゆるとしていますが、要するに全ての言葉、全ての知識において、これは新改訳もだから口訳も全てというふうに訳してあります。これはですね、キリストにあってということですね。キリストにあったら全て満たされる、全て豊かになる。キリストに結ばれて、確かに結ばれていたらそういうふうに豊かになる。で、もちろんあらゆる言葉っていうのは神様や信仰に関する言葉ですね。知識というのもそうです。そんな月がですね、どのくらいの重さがあるかとか大きさどのくらいだとかですね、そんなふうなこと一つ一つ全ての知識なんて言ってるんではもちろんないわけですね。ここで言う全ての知識ってのは霊的に本当に必要な知識ということなんですね。そういうことにおいて本当に豊かにされている。今日は知識というのはインターネットの出現によって驚異的に増えたんですね。膨大なる増えたわけです。以前は分厚い百科事典を引いてですね、そして調べて読んでしょってのが、今ではですね、百科事典とか何通りもいろいろ辞書もいっぱい入って、この小さなパソコンの中に何通りも入れてあるわけです。すぐさまですね、そういうのも見れるわけです。そういう知識はみんなですね、魂の豊かさとは別なんです。普通の知識なわけです。知識は人を誇らせるっていうことがあります。神様から受けた愛こそが人を作り上げるという言葉がありますが、そういう意味でここで言っているのは神様に関わるそういう知識のことなんですね。神様は愛であるという、そのことはどんなことを意味するか、神様は愛、そういうことに関する知識です。神様が全能である、罪がある、あるいは許しがあるとかですね、歴史を神が導いていくんだ、そういう神様に関わる知識、本当に豊かにされてきた。で、そしてそうにしてですね、確かにキリストについての証があなた方の間で確かなものになった。ちょっと意味が分かりにくいですが、キリストの働きがあなた方の間で確かになった、はっきりしてきたという意味なわけですね。キリストが確かに働いて一人一人を変えていった。それまで全くなかったような神様に関する 知識、霊的な英知を与えられた。そこにキリストの働きがある。そういう意味なんですね。キリストについて証があなた方の、キリストの働きがはっきりと分かるようになったという意味です。そうして賜物に豊かに満たされて、そうしてこの後はですね、イエス・キリストが現れる、待ち望んでいるってあります。で、こういうことで何を言おうとしているかって、これが再臨ということなんですね。で、再び現れる。で、ここの現れるっていう言葉がですね、言語ではアポカリプシスなんですね。黙示録とも一方で訳される。ここの言語はだから、いかに日本語のニュアンスとまた違うかっていうのが分かりますね。黙示録っていうことはとですね、現れるっていうことまるでなんか違うように思いますが、ここのところはその現れるっていうのはアポカリプシスなんですね。現れるという、カリプトって隠すというんですね。アポを外す、隠しておったベールを外すというわけです。リビールということがありますね。ベール、リビールのビールはベールなんです。ベールを外すという言葉と言葉の構造は同じようになっているんです。これがですね、この現れるというふうに訳されています。今まで世界のみんなの目が隠されとった。だけどそこからキリストが再び現れて出てくるんだと。でベールで隠されたってことは啓示を受けて明らかにされるから黙示録とも日本語では、まあ、日本語でもこれも中国語です。中国語でこういうふうに訳したために分かりにくくなってしまったんですね。英語ではそのレベレーション、リビールから名詞形になってレベレーションですね。で、まあ、そういうふうに現在このようにいろいろ満たされていると。で、将来はというとですね、待ち望んでいるんだと。必ずキリストが来られて完全にされるということをしっかり見て待ち望んでいる。まあ、そういうふうにこういった側面もこの世の普通の考えの世界では全くないんですね。将来は見れば見るほど不安になっていくという、聖書の一貫した姿勢はですね、将来に必ずキリスト完全なお方が現れて新しい天と地に変えられるっていうんですね。私たちの個人もそうですね。どんなに年を負って病気がちになって歩けなくなって、でも蘇ってさっきの歌に栄光のように、栄光から栄光へと変えてくださるっていう、未来は本当に輝かしいものを見つめることができる。そんなことあるはずがないと思う人は、まあ、それだけの恵みを受けられないということになるんですね。ただ信じるだけでいいんだから、未来のことが誰もわからない本当のところですね。どっちか。だから、いや、こんなん起こるはずがないと、ほな信じたい人はもう信じる人がないと。いや、聖書って本当に真実のここにあるように、神は真実の方だから嘘なんか言うはずがないんだと。だからそういうふうにですね、どのような形、どのような霊的な形変えられるのかわからないけど、我々の方ですね、復活体なんてどんなものかわからないわけです。だけど必ずそれが起こると。そういう将来のことになったら心なんてどこに住んでるのか、そんなことでも誰もわからないんですね。頭の働きで心っていうのができてるとか言ってもですね、どんなにしても神経細胞いっぱいそのつながりです、なんでその怒りや悲しみや喜びが生まれるのかってどんなにしたってわからないわけです。あの原子や分子の最終的には原子のつながりなんです。だったらどこでこんな心ができるのか、そういうことも本当わからないんですね。まあ、そういうふうに、そんな将来のことだけじゃなくて、今の私たちの心の働きも、あるいは手を動かそうと思ったら動きますよね。ものすごい速さでここに神経伝達物質がこのシナプスごとにものすごい反応して、一瞬のうちに伝わってるんですよ。そこでこのシナプス、神経の、継ぎ目ごとにアセチルコリン、化学物質が出て、それがまた、猛毒にされて、それ瞬間的にサッと起こってる化学反応。手を伸ばそうとか何とかして、すべてのところでこういう一瞬のうちで、思いで、人間の体の中で化学反応が起こってるんです。もうとっても不思議ですね。人間の思いと化学反応ということは結びつかないはず。 まあ、とにかくそういうことは何でこんなこと言ったかというと、将来のことだからわからない、そんなキリストは完全にされることあるはずがないと思う人はですね、そういうふうにありとあらゆることは実は非常に神秘に包まれているということをはっきり知らないからではあるんですね。だから私たちは、まあ、聖書によって将来が暗いと思うような、そういう一般的な考え方になくってですね、輝かしいものを信じて受け取ることができるし、そうすれば一層ですね、恵みが与えられるということなんですね。で、イエス・キリストが現れるのを待ち望んでいる、その時に一切のものが解決される時が来るんだということです。で、主も最後まであなた方をしっかり支えてと、私たちの方でも待ち望むということです。あるいは神様を呼ぶということですね。主の呼び求めているだったわけ。とか一方で神様、イエス様の方を支えてくださって、私たちの主イエス・キリストの日、再臨の日にですね、次の役がちょっと引っかかる人も多いと思うんです。日のうちどころがないと完全無欠という感じでですね、こんなことあるのかって言いますね。日の打ちどころがないなんて、そんな人間とはちょっと、まあ天使だったそうだろうけどもですね。で、これはちょっと役が強いに強い役にしたわけなんです。これは本来はですね、避難をする、連れてきて罪ありと裁く、こういう裁かれることがないものという意味なんですね。それはここで火の打ちどころがないというようにしたものだから、ちょっと意味が強い感じになったわけです。ここのところも実はですね、細かなこと言いませんが、呼んできて裁く、呼ぶということが入ってるんですね。呼んできて裁くんだと、そんなことはない。これはですね、いつも私たちは十字架のイエス様を見つめていって、罪の許しを受けてたらですね、確かに裁かれないわけです。パウロが言ってる、信じる者は裁かれないって書いてある、そういうことを言ってるんですね。神様も私たちを支えて、私たちも罪を犯してしまうけれども、そのために主を仰ぎ見たら、その罪を清めてくださって、裁かれることはないものにしてくださる。神様の方もいつもそういうふうに私たちが信仰を保てるように支えてくださってるんだと、まあ、そういう意味で言ってるのであって、完全無欠で神様みたいになるとおかしいなと誰でも思うんですが、ちょっとした訳語の関係でそういうふうにちょっと意味が強すぎる感じになってしまったんですね。そして最後のところで、神は真実だと、こういうことは全てが起こるのは何か、これは神が真実だから。人間は約束したってですね、すぐに壊れてしまうわけです。嘘だったってもいくらでもあるわけですね。だけど神様のこういう約束は決して変わらない。そういう意味で、こういうこと全てはですね、信じることができるのは神様が真実だからだということなんですね。これがピストスという言葉です。この名詞形がピスティス、ピスティスという言葉は信仰と通訳されますが、これもともとは真実という言葉、神様に対して真実な気持ち、そういうことを本来的にはピスティスなんですね。そして今日のところの最後のところに、これ全ては神、キリスト、神の子キリストとの霊的な交流、これはコイノーニア、コイノーニアと言いますね。そこに、ここの招き入れるって、もこれまたですね、呼ぶという言葉なんです。呼ばれた、だからここの箇所でですね、この呼ぶということは何通りも出てくるんですね。最初はメス、メスということが出てきますよね。それから2節では呼び求めると訳されているわけです。単にこれ呼んでる子ということなんです。で、最後の9節もまたイエス・キリストの 交わりの中に呼ばれたんだ、来なさいって呼ばれたんだと。そういうふうに、日本語ではちょっとわからないことですけど、主を呼ぶ、また神様もいつも呼んでくださってる。どっちが先なのか、当然神様、神様が本当いつもいつも呼んどってくださるんだけど、それ気がつかない。ある時に気がついて、それから神様を呼ぶようになるという、こういうことが聖書に全体に出てくるわけです。で、いつも呼んでくださってるんだけど、ある時にはっきりと聞こえる。それがパウロでもあったんですね。以前からパウロ、イエス様や神様呼んどったんだけど、耳かたくなにして聞こえない。で、ある時にですね、耳が神様の恵みで壊されて、パッと聞こえたわけですね。それからいつもパウロは神様、キリスト様を呼び求めるように変えられた。ということなんです。で、呼ぶということが最初からずっとあって、聖書の一番最初、私たち全てのユダヤ人に対しても、イスラム教の人たちも、キリスト教の人、みんな共通して、アブラハム、共通の敬うべき人になっているんですね。そのアブラハムもやっぱりですね、神様が呼び出された、呼んだ人が、来なさいと、あそこ行きなさいと。そこから始まっているんですね。そういうふうに私たちも今も呼んでおられるということです。私たちとしては心を静めないと、人間の声ばっかり聞こえてきてですね、騒ぐものだから、そして神静まって神様から呼びかけてるのを聞いて、そして答えていくと、神様を呼んでいくという、そうしたことが私たちの務めだとですね。そういうふうにいつも呼びかけを聞いてまた呼ぶ、これが霊的な交流だと、恋のおにやということにもなるわけですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。